深山レベッカのチルトークへようこそ。こんにちは、深山です。この放送は私の好きな作品や日常についてまったり語る番組です。本日は映画燃ゆる女の肖像をご紹介します。こちらの作品なんですが、2020年の年末に公開されたフランス映画なんですよ。で、私自身2020年はちょっとコロナのこともあって映画館でこの映画見れなかったんですよね。で、映画クラスターの間でこちらの燃ゆる女の肖像がめちゃくちゃ話題になっていて、2020年の年間ベスト10に選んでる方も非常に多かったんですよ。なので見逃した時、あ、やっちゃったなーって思ってたんですけど、ちょっと前にすごく大好きな名画座の早稲田松竹さんでリバイバル上映が行われていたんですよ。で、早速前勤めていた会社のめちゃくちゃ映画好きの先輩に誘われて一緒に見に行ったんですけど、もう本当に最高の映画でした。いやー、これ2020年のうちに見ておきたかったですね。絶対に年間ベスト10に入れてたと思います。それぐらい私の心にはグサッと刺さった作品でしたね。で、こちらはどういった作品かというと、ちょっとざっくりあらすじお伝えするんですが、主人公は画家のマリアンヌですね。ある伯爵夫人から娘のお見合いのための肖像画を頼まれるんですよ。で、主人公のマリアンヌはその伯爵夫人と娘がいる孤島の屋敷にわざわざ出向くことになるんですが、そこのお屋敷が伯爵夫人とその肖像画を描いてほしいという娘と、あと女中が一人いるだけのすごく閑散としたお屋敷なんですよね。で、どうやらよくよく話を聞いてみると、お見合いをする予定の娘エロイーズは結婚したくないみたいなんですよ。そもそも結婚する予定がなくて修道院でエロイーズは暮らしていたんですけど、結婚をする予定だった姉が、まあ、何かしらのことがあって亡くなってしまって、代わりに修道院から呼び寄せられて結婚することになってしまったみたいなんですよね。で、当時の貴族同士の結婚のお見合いって、まず肖像画を送って、それで気に入ったら直接会いに行って、で婚約して結婚するみたいな流れがすごく多かったみたいで、この肖像画があるかどうかってもう結婚できるかどうかに直結するので、めちゃくちゃ大切なんですよ。で、もう当時の女性で言えば、結婚しないともう生活は基本的に成り立たないんですね。特にこのエロイーズが暮らしている伯爵夫人のお屋敷はもう伯爵が亡くなってるんですよ。なので夫人がおそらく残った資産をやりくりしてなんとか生活をこう保っているっていうような状況なので、ある程度の生活を保つためにはやっぱり娘なりなんなりを結婚させて、しっかりお金を稼げる人が身近にいる状況にしないとダメなんですよね。なので女性にとっては本当に厳しい時代だよなって思いながら結構見ていたんですけど、まあ、エロイーズ自身は修道院に戻ってしまえばおそらく必要最低限の生活はできますし、多分彼女自身も話を聞いた感じだと結構修道院での生活が好きみたいだったんですよね。まあ、ただ奥様だったりとかは、まあ、なかなかそうもいかないですし、まあ、修道院に娘がずっと居続けるっていうのも多分寂しいことだと思うんですよね。まあ、そういった様々な人の思惑の中で主人公のマリアンヌは肖像画を描きに行くっていうようなお話なんですが、エロイーズは前に一回肖像画を描かれることを拒んで、もうずっと画家の前で顔を隠すっていう生活を送っていたらしいんですよ。なので今回はもうしっかりお見合いをさせたいから、伯爵夫人から画家であることは黙って彼女の散歩相手、友人として付き合うふりをして、その間に密かに肖像画を仕上げてくれっていう風にマリアンヌは頼まれるんですね。なので娘のエロイーズ本人にバレないように一緒に散歩しながら素顔をチラッチラって盗み見るみたいな、ちょっと背徳的とまでは言わないんですけど、少しだけスリリングなこう独特な二人の絆っていうのがじわじわと育まれていく話なんですよね。で、主人公の画家であるマリアンヌなんですが、当時としては女性の画家ってまあそこそこ珍しいんですよ。絵を学んでいる女性っていうのはそれなりにいたんですけど、やっぱり画家としてしっかり名を立てて、でお金を稼いでいくっていうのは当時としてはもう本当に大変なことだったんですね。で、マリアンヌ自身はお父さんが画家だったので、そのお父さんの名前を借りて作品をサロンに出したりみたいなこともしていたみたいで、本当に当時女性が一人で生きる厳しさっていうのがちょこちょこ描かれているのが、またちょっと今時の映画っぽくてすごくいいなと思いましたね。で、私自身美術大学にいたので結構面白い題材だなと思ったのは、絵を描くものと描かれるもの、その2人が主演となって物語のストーリーがずっと続いていくっていうことですね。絵を描くっていうことはイコール相手のことを観察するってことなので、これ以上ないくらい相手のことを知ろう知ろうとするんですよ。 そういったすごく特殊な状況の中で見るっていうことを介して、マリアンヌとエロイーズはお互いに惹かれ合っていくんですよ。その描写っていうのが本当にうまく作り込まれていて、この映画って全編通してどのシーンを切り取っても絵画みたいにめちゃくちゃ美しく画角が練られているんですよ。私特に好きなのが、冒頭のお屋敷についてすぐマリアンヌが海に落ちてしまって、こう濡れた洋服を暖炉の前で脱いで、自分が持ってきた絵を描く用のキャンバスっていうのを暖炉のそばで温めてるっていうような画角があるんですけども、それとか本当にびっくりするぐらい美しい絵で表現されていて、どのシーンも本当に絵画的に画角が決まっているんですが、ストーリーの流れだったりとか人物の表情、あと心理描写みたいなのは映画みたいに流れがあるものじゃないと絶対に表現できないような奥行きっていうのがしっかり盛り込まれていて、もうその辺なんかもう本当に見ていてどんどんどんどん引き込まれるような映画でしたね。でこちら主人公のマリアンヌとエロイーズが惹かれ合う過程っていうのを非常に丁寧に描いたラブストーリーでもあるんですが、この時代の女性同士が惹かれ合ってもまあまず一緒にはなれないんですよ。そもそも主人公のマリアンヌが画家としてなんとか生計を立てれていることが奇跡で、女性同士が一緒にいたってお互いそれぞれ生活をやりくりするような現実的なお金を稼ぐ手段もなかなかないですし、もう世間の目も今のもう何倍何百倍も厳しい世の中で絶対に2人は一緒にはなれないんですよね。もう一緒になれる場所なんてこの時代にはもう存在しないぐらいの状況なんですよ。これ完全に私の好みなんですけど、たとえ社会的な理由だったり経済的な理由だったり、もう様々な避けきれない理由でお互いに惹かれ合って一緒にいれないと分かっていても、その思いを止める選択肢を選ばない2人っていうのが本当に好きなんですよね。代表的な映画で言うと、これタイトル言ったらちょっとネタバレになっちゃうからあれなんですけど、アカデミー賞を取ると思ってて取り逃してしまったあの超有名な映画とかもまさにその類の映画で、私の好みにズバッと刺さったすごく好きな映画だったんですけど、この燃ゆる女の肖像も全く同じような状況にやっぱりなってしまいますね、時代ということもあって。なのでこういった分かりやすいハッピーエンドにならない映画って結構視聴者の目線としては厳しくなると思うんですよ。分かりやすいハッピーエンドで見に行く人々の心を満たせない分、他のもっとテクニカルな部分だったりとか、あとは心を動かすような情緒的な部分でしっかり満足させなきゃいけないんですよね。その点この燃ゆる女の肖像はキャラクター一人一人の心の動きだったりとか、あとはその心の動きを鑑賞者にしっかり感じさせるための画角の繊細さ、あとはストーリー展開の緩やかで穏やかででも激しい感じの流れっていうのをしっかりと表現できていて、いやもう本当に最高の映画でしたね。で中盤からはストーリーから一旦伯爵夫人が離脱して、主人公のマリアンヌと伯爵夫人の娘エロイズと、あと女中の女の子がいるんですけど、その3人だけで5日間ぐらい生活するっていうシーンが出てくるんですよ。でその3人での生活のシーンが本当に良くて、いわゆるその社会的なくさびになっていた、伯爵夫人がいるんですけど、その夫人がいなくなったことで束の間の自由っていうのをその3人が得ることができるんですよね。その中で育まれるこの3人のもう何とも言えない絆みたいなのが本当に見ていて美しくて儚くて可愛らしくて、ああもうこの瞬間が一生続けばいいのになって思うんですけど、でもそれって絶対に続かないんですよね。でも続かないからこそそれがまた燃えるように輝いて魅力的に見えるんですよね。なんかそういう絶妙な構成とかも見ていて本当に満足度が高かったですね。でこの映画やっぱりミニシアター系っていうこともありましたし、公開時期もまあコロナがすごく流行ってた時期っていうこともあったので、見逃してた方も非常に多いと思うんですよ。もう6月2日からレンタルもスタートしていて、見ようと思えば見れる状況になってますので、気になったなって方はぜひですね、こう落ち着いたこうしっとりとした時間を作ってゆっくり見ていただければなと思います。この梅雨の時期とかに見ても結構グッと心にくるような感じで楽しんでいただけるんじゃないかなと思いました。はい、ということで今回は映画燃ゆる女の肖像をご紹介しました。少しでも参考になっていれば幸いです。それでは深山でした。バイバーイ。